本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉住智彦です。
こんにちは、歌人の増野光一です。
4月19日15時47分ですね。
はい、今日は増野商店からお届けしています。
はい、増野さんがね、連日とっても忙しいと。
すいません、今日もちょっと予定よりも30分もっとオーバーしてしまいすいませんでした。
忙しかったですか。
なんか今日もこれからですね。
はい。
ダブルブッキングしちゃって。
ああ。
今日タイタンライブって、タイタンの一番でかいライブの日なんですよ。
は
い
は
い
は
い、
ええ、シネマライブですね。
僕がユニットも組んでる藤本達也さんという弁護士さんがいるんですね。
はい。
弁護士でシンガーソングライターで芸人っていうすごい人なんですけど。ちなみに弁護士としては6でなし子さんの弁護もしたことがある人なんですけど。
お、すごいすごい。
その人が今回のタイタンの学校の僕たちの機能主席になったんですね。
はい、あ、そうなんですか。あ、そう、そう、最後のライブでグランプリだったんですか。
そうで、主席になるとどうなるかというと、
ええ、
そのタイタンライブに出られるんですよ。
マスオさん何位だったんですか。
僕は分かんないんですけど、まあ僕は出ないんですね。でもまあまあまあ受けたんですけど、でも、まあ、
何位とかはないんだ。
本当ね、一応人気投票は調べれば数は出るけど、でもまあ藤本さんが1位だったし、
はいはい、
まあそれ以外のことも加味して選ばれるんですけど、
なるほど。
で、だから今年っていうか今日、その世界中じゃないや、全国でこう見られるタイタンシネマライブっていうのがあるんですね。それにも出るんですよ、だから。
新潟はね、東宝シネマズがないので、一回もやったことないんですよ。
じゃあ、新潟では見られないんだ。
そう。
まあ、それで、いつも僕は、現場のライブを見に行ってるんですね。
はい。
チケットを買ってもらって、友達に。
はいはい。
で、今日も本当はチケット買ってあって、
ええ。
その藤本さんの、こう、姿を生で見られるはずだったんですけど、
はい。
愚かな私は、
はい。
トークイベントの、約束をしちゃって。
あ、出演、出番があると。
そう。それで、杉田清志監督の映画の後のトークを OK しちゃってたので。
はい、
で、しょうがないから、その生ライブは、とりあえず、そのチケットを必要な人に譲ってね。
はい。
まあ、藤本さんを見たい人たちがいっぱいいるから。生ライブのチケットを譲って。で、シネマライブのチケットを買って。
はい。
シネマライブ見て途中で抜けて、
ほほほほ、
多分爆笑問題さんが始まる前とか抜けて、
あら、残念ですね。
で、トークに行くっていう。で、映画自体も先に見といたので、まあ、どうにか気抜けるんですけど、
はい。
そんな修羅場の前に今このラジオを撮っております。
なるほど。
午前中は午前中でね、もうずっとできなかった選択をやっと終えたりとか。
おお。
あと本当は今 NHK 短歌の原稿をさっさと書かなきゃいけないんだけど。
あ、まだ。そうだ、NHK 短歌見ましたよ。
ああ、僕出たやつ？
そう。
あれか、本ちゃんに出るのはこれからなんですけど、
ええ
ー。言葉のバトンっていうのでね、マスの商店で撮ったやつが。
そうそうそう。
放映されたんですよね。
いや、なんかね、録画しといて、ちょっとやっぱ、うん、見るのめんどくさいっていうか、難しそうな、なんかちょっと、教養番組じゃないですか。
まあね。
そう、だから、ちょっとかったるいなって思ったんだけど、見始めたらね、あの先生もすごい面白くて。
そうなんですよ。
そう、なんかね、見入っちゃって、マスノさんもすごい良かったですよ。
良かった、良かった。
マスノ書店がテレビに映ってるって思って、なんか興奮しましたよ。
そう、それでね、僕の時の先生やる時なんて、
ええ、
もっともっと砕けていて、
ええ、
もっともっと教養番組とは思えない感じだから、
ええ、
ぜひ見てほしいですね。
そう、ただね、男の人、上句と下句をなんかくっつけるコーナーがあるじゃないですか。
うん、言葉のバトン？
そう、なんかね、なんだっけな、夜がなんとかでみたいなバトンを女のゲストの人なんですか？
が、うんうんうん、
男の人に渡したら、朝のなんとか、ダメだ、もう全然思い出せないから、
まあ、
ちゃんと説明できない。
つけくみたいなことかな。
そうそうそうそう。
それがね、
なんかキャンドルっていう言葉を使って、 なんか朝がテーマなのに言ったから、あれなんかこれ夜の雰囲気になるからダメじゃないのって思ったんですよ。
うんうんうんうん。
なんかちぐはぐだなって思ってね。
まあバトンだからその前の人が作った解釈を変えるのはありなんですけどね。
うん、そう見ててね、またなんか人の短歌にケチをつけてしまいました。
っていうか吉住さんゲストに出ていただけたら面白いのにな。
ケチをつけまくる。
そう、何言ってもケチがつくみたいな。
そんなつもりはないんですけど。
うん、でも身も蓋もない経緯のことでスタジオが騒然となったら面白いの
に、うん、いや申し訳ない気持ちでになるから、やっぱりそんな。
うん、ゲストがね毎回呼べて、
で
1回目は僕の希望が通ってまだ言えないけどすごい好きな方が来てくれることになって、でも1回目は収録終わってるんですよ。
おうおう、楽しみですね。
でも1回目の放送を自分で見る前にもう2回目の収録があるんですよ。
おお、
まあ、あとどこまでこういうことって言っていいのか分かんないけど、まあ、とにかく大変なんですね短歌選ぶのが。
なんか段ボール運んでますもんね。
そう、2000とか3000とか届くから
すごい大変だ。
なんか普段も短歌コンテストってやってきたんですけど、やっぱ数が桁違いで、もういつまで経っても見終わらないんでしょう。でしかも1回じゃ選べないから何度も見なきゃなんないから、もう本当になんかもうね、前1回目の時なんて僕手に紙を持って寝ちゃいましたよ。そんなことあります？手に紙を持ったまま、そのドラマ、そう、ドラマみたいな感じで、あまりにも睡眠不足だから、
うん、
手に紙を持って寝ちゃって、はっみたいな感じ、
うん、もう熱心な受験生みたいですね。
そう。それで、やっぱそういう心配だから、やっぱもう一回寝てから見直したりとか、しないとこう、だっていいものを見落としてたら嫌じゃないですか。
そうですね。
そう。それで、だから、もしそれで落ちてる人たちはなんで私のこれいいのに選ばれなかったのと思うかもしれないんだけど、僕が落とした基準は明確で、
はい。
同案多数のものは、どれかが勝ったらどれかが落ちるっていう感じにしたんですね。
なるほど。
だから、なかなかいいものができてるんだけど、同じような発想ですごくもっといいものがあったときは、そのもっといい方を選んでしまうから、
はい。
そういう意味では発想が近いものがあった人は損っていうことでした。
そうですね。被らない方が得ですね。うん、
だからそこまでめちゃめちゃ面白くなくても、ユニークな発想の時にはちょっと評価が上だったかもしれない、僕の場合は。でも、多分ね、選ぶ先生によって基準が違うのと、僕の選んだものはきっと見た人が、これって、もっと短歌の人が褒めるような短歌もいっぱい来てたんですけど、まあ、せっかく桝野浩一が選ぶから自分が好きなものを選んだんですけどね。
そりゃそうですよ。
うん、でもなんかきっとこれの方が短歌の人は好きなんだろうなとか思いながら、うん、でも僕はこっちが好きっていうのを最後は残しましたけど、
はい、
まあ、あんまり裏話するとちょっと良くないかもしれないからこの辺にしときますけど。
そうですね。
うん、まあ本当に頑張って選んでるんで、投稿していただきたいんですけど、ぜひね、NHK 短歌っていうテキストを売ってるから、
はいはいはい、
そこに僕がエッセイみたいなのを書いてて、こんな風に募集してますっていう文章を書いたりしてるんで、ちゃんと読んだ上で送ってほしいですね、
なるほど、なるほど。
マスノがどんな歌人か知らずに送ってこられても、絶対あなた、マスノの短歌読んだことないでしょうっていう人も、どうしてもたくさんいらっしゃるから、それはそれでしょうがないんだけども、やっぱり、この選者だったら送りたいなとか、この選者は送りたくないなっていうのを考えた方がいいと思うんですよね。
そうですね。
ありがたいんですけど、たくさん届くのは。でまあ、そんな感じで、もう毎月毎月その作業が、
はい。
ちょっと、これだけでもいっぱいいっぱい他の仕事できないんじゃないかってくらい、僕、向いてないっていうか、遅い、多分他の先生より遅いのかもしれない、そういう作業が。
まあ、一生懸命やってるからですよ。
うん。で、文章書くのはすごい早い方なのに、こんなに時間かかるかって感じでやってて。で、今は毎週、日経新聞の夕刊でも書いてるから。
はいはい。
そして、合間にタイタの学校にも行ってたから、もう、ほんと学校が終わってよかったっていうか、ほっとしたというか、その話続けちゃっていいですか？学校僕、 卒業生代表で、修了生代表で、挨拶したんですよ、当時みたいな感じで。芸人。その話しましたっけ、僕前回。
あれで見ましたよ、うんと、メルマガで。
ああ、そっか。
メルマガじゃなくて、ノートで。
ノートでね、その、まあ、ざっと話すと、芸人代表でお話しして、
はい。
で、一応原稿書いたんだけど、それを芸人のその藤本達也さんっていう今日、タイタンライブに出る弁護士さんに読んでもらったりしたら、
ええー。
よくないですって言われて。
なんか気を、なんだ
そう、気を使ってる感じがあって、当たり障りないこと言ってて、つまんないって言われたから。
ああ、お気に入ってるみたいな。
そう、それで僕もその時も眠くてしょうがなかったんだけど、
うん。
ちょっと仮眠取ってすぐ起きて、
うん、
もうギリギリまで原稿を書き直して、
お
そしてもう現場でもハサミで切り張ったりして、台本を、
はい、
で赤ペンで直したりして、もうギリギリまでこう這いつくばってやってたのね。
そ
したらそこに、太田光代社長が、
お
タイタの学校の理事なんだけど、理事長なんだけど、
はいはい、
僕その太田光代さんが道を取れなくて、立ち止まって困ってるのに気づかないで、床に這いつくばって、必死でこう、はい、文章をいじってたら、したら、
うん、
なんか、松本さん、カジェンさんって呼ばれて、そのスタッフの人たちがみんな困ってるのね。うん、で、ハッと顔上げたら、目の前に太田光代さんがいらして、あ、すいませんって言って、それででもそうやって仕上げた原稿を読んだら、
はいはい。
その、もう、僕が今までやってきた月2回のライブの、どれよりも受けたの。
よかったですね。
そう、もう爆笑に次ぐ爆笑。
おお。
で、まあ正直そんなに上手に喋んなくて噛んじゃったりとか、
ええ。
つっかえて、もう一回読んだりとかして、ちょっと無様だったんだけど、
ええ、手も震えたって書いてましたよ。
そう、でも、とにかく、本当の気持ちを書いたのね。
はは。
褒めるところも、ちょっと批判するところも、本当の気持ちだけを書くようにしたの。
ええ。
したら、その、すっごい受けただけじゃなく、藤本弁護士も、よかったって言ってくださって。
は
い、
おー、ダメ出しをしてくれてくださって、甲斐があったと。
そう、藤本さん以外にも、愚行剣2っていうコンビの、関さんっていう人とか、
ええ。
と、今度、ま、その書店でパンを作るイベントをしてくれるマイクサさんっていうね、
はい。
タイタの学校のスタッフだったけど、そこをもう卒業して、今度パン屋さんになりたいっていう方がいるんだけど、その方たちにも、打ち合わせを兼ねた飲み会で読んでもらったの、原稿。
はい。
そしたら3人ともが、うん、今一つって言うから、そう、だから頑張って書き換えたのよ、その朝まで。
なるほど。
そう、だから書き換えたものが良かったと思うんだけど、
はい。
でもやっぱそういう時にすごく思ったのがね、当たり障りないものを書いたときに、つまらないって言ってくれる人って本当に助かると思って。
本当ですね。
そう。今もう僕、有名な歌人だからあんまり原稿直せとか言われないのよ。
なるほど。
それが久しぶりにつまらないって言われて頑張って書き直したら、受けたっていう経験したから、こういう正直なことを言ってくれる友人は大事にしようと思ったっていう話です。
いい話だ。
ねえ、本当に。まあでも、その書店おかげさまで、
はい。
今日ね、まあ、その書店をこれから立て直そうとしてくれてる若者がいるんだけど、若林くんって言って、この話まだ一度もしてないんだっけ、まだこの番組では。
いや、したんじゃないですかね、古本工業ですよね。
そうそう。
前回した気がしますよ。
そうか、その若林くんって人がまあ若いから22歳だから、今日この後19時から、
はい。
24時間ずっと、
はい。
本の値付けをするのを、YouTube で中継するんだって。
うわぁ、大変だ。
もう24時間なんてやめればいいのにね。
24時間テレビ。
もうそんなの6時間ぐらいでいいと思うんだよね。
俺はもうそんなの見てらんないですよ。
そう。でも、そういうことやるらしいので、かつ、チャンネルをマスノマスノっていう、本と雑談ラジオのチャンネルでもあるチャンネルをちょっと使わせてもらうので、
はい。
これ聞いてる方はチャンネル登録もして、
うん、
若林くんが24時間ずっと本の値付け、
古本に、ね、
値段つける姿をずっと中継してるし、なんかゲストの方、ちょっと著名な方とかも遊びに来る様子も映すみたいだから、名前は言えないけど、
はい、
まあ、有名な方たちと仲いいので、若林くんって放送作家だから、
はい。
あの、芸人さんとも交流が深くて、
ええー。
で、まあ、いろんな人が来るみたいなんでね。
はい。
これがもし、まあでもね、
はい、う
ん。いや、これがもしさっさと今日中に公開されるんだったら、これ聞いた人はぜひ。
おお、さっさと公開しますよ。
ありがとうございます。ぜひ来てくださいね。あ、来てっていうか、
うん、24時間を中継するってさ、
うん、
ね、起きた時間がスタートじゃないじゃないですか。前後もずっと起きてるじゃないですか。
うんうんうん。
やだ、ね、
本当にね。
で、僕は。30時間以上起きてるんじゃないですかね。
そうね。で、僕はもう正直、その、ダブルブッキングしちゃったし、映画見て、映画でライブ見て、
はい、
タイタンシネマライブ見た後に、杉田教師監督と、下高井戸シネマってところでトークするんですね。
ええ。
あの、杉田教師監督の最新作のトークをするんですけど、最新作がね、かなたの、かなたの歌っていうの。
はいはいはい。
ちなみに杉田教師監督っていうのはデビュー作の長編に増野浩一を起用して、
ええ、
あのすごくやばい男の役を僕は演じたんだけど、
ええ、
それからもずっとご縁でね、何かとご縁がある監督なんですけど、
はい、ええ、
まあ、そっちに行くので、あの若林くんの中継はほぼ見ないと思うので、
はい、
ちょっとだけ顔出すかもしれないけど、あと、まあ、増野書店によれば、差し入れとかできると思うんだけど、基本的には生中継で見てほしいって感じですかね。
そうですね。頑張ってほしいですね。体壊さないように。
本当に。それで4月26日、良い風呂の日から、マスノ書店が再稼働っていうかオープンするんですよ。
4月20何日
?26 日、良い風呂の日。
26。ああ、なるほど、なるほど。
それで5月1日に、あの、阿佐ヶ谷ロフト A というところで、
はい。
吉田豪さんをゲストに迎え、
お
お、吉田豪さんと増野浩一が久しぶりに話すだけでなく、
はい、
あの若林くんも出演者として話しますので、ぜひそれも、あの、阿佐ヶ谷にいらっしゃれる方は来てみてください。
楽しみですね。
まあ、でも心配ですね。やっぱこう、なんかね、どんどんすごい行動力があるから、どんどんいろんな人と知り合って、どんどん次のトークのゲストはこの方でどうですかとかっていう風に決めてきちゃうんだけど、
お、
今のところさ、僕の好きな人ばっかしだからいいんだけどさ、
はい、
もしそれで決めてきちゃって本当は僕が嫌いな人だったらどうするんだろうとか思って
なるほど、
ちょっと心配はしてるんだよね、そのなんかあまりにも、でもなんかご本人曰く、なんか沖縄県の宮古島ってある、
はいはい、あるんじゃないですかね、
なんか宮古島出身かなんかで、島で初めての引きこもりだったんだっていうのね。
へぇー。
確かに
南、
うん。確かに南の島で引きこもりって珍しくない、なんか。
なんかね、でも、ありますよ。むしろそういうとこだからこそ、こう、暗いのが余計辛いみたいな、うん、なんかそういうハワイを舞台にした、
うん、
なんかそんな感じの映画見たことありますよ。
あ、本当、ハワイだから明るくなんなきゃなんないのに暗いって人の話。
そうそう、暗い家族の話。
あ、でも言ってた、大阪出身の女性歌人の人が、大阪だとノリが良くなきゃなんないから自分は性格が暗いので、本当に困ったって言ってた。
そう、だからこそ辛いみたいな。新潟みたいに自殺率が全国1、2を争う県だったら、
割と、
ああ、そうなんだ、みたいな。
受け入れられる。新潟ってだから漫画家さんが多いのかな？
そうかもしれないですね。
出身者多いって言うよね。
多いんですよ。
そう。でもまあ、そのなんで引きこもりだったかは一切教えてもらってないから、まだ。
はい。
だから、トークで聞こうと思ってるんだけど。
ええ。
まあだから、パッと見すごく社交的で明るくて、そんな時期があったとは思えない人なんだけど。
はいはい。
詳しく聞いたらヘビーなのかもしれないね。
なるほど。
長く話しちゃってごめんなさい。大体そんなです、最近の私は。
はい。はい、今日は本を決める日ですよ。
そうだよね。てか、吉住さんの方なんかないの？近況。
あ、ほんとね、でもね、あ、近況。近況なんかあったっけな、うん、僕ね、すごい読み切りネームをね、長編ネームをずっとやってて、それが毎月1話ずつやってるのが今13 3まで進んだんですよ。なんと3話ぐらいでなんとかを結末まで行きたいなと思ってる。そんなのばっかりやってると、全然仕事になんないから、読み切りを書いて、最近読み切りの面白い短編集いっぱい読んだんですよ。
はいはい、あ、そういえば教えてもらったのまだ読んでないな。
杉村さん、SSS とか、うん、それこそ、うん、あの、ほら、本と雑談ラジオで、あの、女の人のやつ、
何でしたっけ、
双葉社の、ちょっと待ってくださいね。
はい、僕が勧めたやつかな。
そうそうそうそう、あ、天国とか。あ、
天国、うん、天国ね。
とか、あとね、反核祭短編集、67歳の新人の人のやつとか、
うんうんうん、
あ、やっぱ、記事を書かないとダメだなって思って、あと、カラオケの原作読んだら、うん、これも別に、自費出版でやって、ここまでのすごいヒットになってるし、
うんうんうん、
あと、谷口彦さんのね、欅の木っていうのもね、すごい良かったんですよ。
うんうんうんうん。
点で。だから短編とか読み切り書かなきゃって思ってね、毎月1本ずつ読み切りのネームをすることにして、
うん、
だからね、読み切りネームが今4本ぐらい溜まってきて、そろそろその中で面白いやつを原稿にしていこうかなって思って。でも、たぶんどれも、あんまなんかね、今一つもう一ひねり必要なような感じがするから、なんかこう、ちょっとネタ出し会とかやって、そこで弟子に意見してもらいたいなって思ってたんですよ。
うん、うん、うん。前はよくやってましたもんね、東京でもね。
そうそうそう。あ、新潟でもね、高橋くんっていう、高橋つねくんっていう人とやってるんですけど、
うん、うん。
ね、あんま意見そんなにくれない。
あ、本当に。
そう。なので、そういうこと、一回東京になんか、あ、5月に行くんだ、あれがあるから。文学フリマ。うん、文学フリマ。
あ、いつですか？
出すんですよ。5月二十何日だったんじゃないか。ちょっと待ってくださいね。すぐわかります。うん、5月19日です。日曜日。
5月19日。
その時に、あ、でもそれだとちょっと遅すぎるな。原稿もやりたいからな。なんかしないとな。まあでも、そんな感じです。
なるほど、なるほど。なるほど。なんか、そうですよね、うん。
あ、あとね、今読んでる本がね、魚はね、あ、魚はアラが一番うまいっていう本を読んでるんですよ。
うんうんうん、
なんか、それ、あの、北書店にあって、あ、俺もアラ好きだし、面白そうだな。なんか小説みたいな、ノンフィクションみたいな、多分ノンフィクションなんですけど、
うん、
変な本で、それ、なんかずっと築地で働いて、マグロの解体してた人が、あの名人なんですよ、解体の。その人がね、うんうん、魚のアラ専門の、料理屋をオープンするっていうお話で、
うん、
先日も僕ね、アラじゃないんですけど、マグロのカマっていう、
うん、
あの1200円ですっごいでっかいのをね、スーパーで買ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらあんまりでかすぎて、あの、圧力鍋で骨まで食べれるようにしようとしたら入りきらなくて、しかもでっかい骨があまりにでかくて、うん、そのまんまだと入らないんですよ。だからちょっとノコギリ買ってこなきゃみたいな、2回に分けてやんなきゃいけないから、今、うん、半分冷凍してあるんですけど、それを先週作ってもう毎日食べて、まあ美味しい。
あ、本当に。でも、そんなでかいものを丸ごと売ってるんですね。
だなんか、いらないっていうか、あんま人気のないところだから、すごい安く買えるんですよ、
うん、
でっかいのが。でもね、刺身みたいに、ちょっと身をほぐして食べたら、それもね、今まで食べた刺身で一番うまいんじゃないかってぐらいうまくて、
あ、本当に。
それを家族に分けずに一人で食べてんですよ。
っていうか、家族にも食べさせてあげればいいのに、なんか煮物とかにはしないの？
煮物だから、圧力鍋で全部、うん、あ、その刺身以外は、
うんうん、
で食べてます、ね。
そうか、まあでもそれは本当にそうでしょうね、美味しいでしょうね、そのあらってね。
から後半でっかい骨をノコギリで切ってやったら作った分は家族と分けようかな。
そうかそうか。なんかでもまあ普段はでも釣りとかしてるけど、それはちっちゃい魚だからそんなことがないってことなの？アラが。
アラはね、だいたい捨ててますね。
それはでもまあ菊田に美味しそうですけどね。
そう、もうね、四五日食べてて、まだもう二日分ぐらいあるから、一日200円ぐらい食費が、だから格安なんですよ。
ああ、まあでもそれは本当にちゃんとそういうことができる人にとっては、食費って安くできるのかもしれないですね。
そうそうそう、あのね、何言うか忘れた。僕ね、手間はそんなかけないんですけど、時間をかけて、そういう圧力鍋とか、じっくり煮込むとか、そういうのが好きなんですよ。うん、
ああ、本当に。
そう、だから部屋にずっといる時間長いから、ほっときゃできるじゃないですか。
まあね、まあ水中とかそうですからね。
ええー、それでね、こんな美味しいものを味わえるなんて、なんて罰当たりなんだって思ってます。
それはちょっとした漫画になれそうですけどね、こう。
確かに、そう言われてみるとそうですね。うん、本当だ、う
ん。こんなに美味しかったって書いて、
Twitter
改め X とかに載せたらバズりそう。
ああ、魚はアラが一番うまい。アラや繁盛期、小泉武夫さんが書いた本です。
うん。で、その本のことを紹介しつつ、はあ、実際食べてみたら、まあ、美味しいって言って、子供たちにあげずに一人で食べましたとか書けばいいんじゃない？そ
う、一人占め。まだ半分残ってるから、もう一食100円ぐらいだわ、考えてみたら。
すごい、すごいですね。
そう。でもね、滅多に出ないんですよ、その部位が。
そうか。マグ
ロの時々しかなくて、だから、家でそういうのが食べれるのある時に買えないじゃないですか。
うんうん。
何日もかかってたから。だから、そのタイミングが合わないと、うわぁ、しまった、昨日、ま、あの、タイのアラで、アラ汁作っちゃったのに、今日出てるみたいな時があると、
そうね。
ダメなんですよ。
そうか、知り合いが、夫の人が築地で働いてたから、
お
今築地じゃなくなっちゃったけど、
豊洲。
そう、豊洲に行ってるんだけど、そういうとこに行ってる人はそういうの買いやすいのかもね。
もうタダでもらえますよ。もう廃棄物として処理されることが多いっつって書いてました。
本当。じゃあそういうお店だったら儲かりそうだね。
そうそうそう、そのアラや繁盛期は、それで、そういうお店を、オープンするんだけど、でもちゃんと、鮮度が良くて、ちゃんとしたアラが必要だからつって、正規の値段で買い付けてるんですよ。
あ、ほんと。でもまあ、それで、ちゃんと、美味しかったらお客さんも別にね、安く出せとは言わないでしょ？
ええ。
だって手間暇もかかるしね。
そうそう。しかも、ものすごいうまいですからね。
そうか、食べ物ってそういうみんなが無駄だと思って捨ててるものとかが美味しい可能性ありますよね。
スーパーでそういう不人気のやつってすごい安く買えるんですよ。
うんうん。
だからね、すごいいいですよ、お得で。
そうか、そういえば食べ物で思い出したんだけど、僕あまり食べ物興味ない方じゃないですか。
ええ。
だけど、唯一通ってるカレー屋さんがあったんですね。
おー、カレーもいいですね。
で、草枕っていう名前で、
ええ。
まあ、スパイスカレーの店なんですけど、
ええ。
そこのカレーはなんか好きで、でも友達は薬膳っぽくて苦手って人もいたんだけど、
はい。
バイト友達に連れて行くぐらい好きだったの、その店は。
ええ。
それで、常連さんっていうか、行くと帰りに、次回使うラッシーの割引、ラッシー無料券っていうのがついてくるのね。
ええ。
ラッシーって白くてヨーグルトみたいなやつ。
はいはい。
で、あと、口直しに、黄色い、こう、パイン飴をくれるの、一個。
ええ。
それでずっと通ってたんだけど。
はい。
なんと、お店がなくなることになって。
残念ですね。
それが、人気があるのになぜなくなるかっていうと。
ええ。
お店の店主がコロナになっちゃって。
おう。
香りがわかんなくなったからなって。
ああ、味覚障害。
そう、すごいかわいそうでしょ。
ああ、つらすぎる。
それで、やっぱ自分が味を確かめられないのは嫌だし、あと新商品も開発できないから、アルバイトの人とかにやってもらえば作れることは作れるんだけど、閉じますってことで。
ああ。
でもね、
かわいそうだな。
かわいそうでしょ。で、3月中にもう一度閉まって、
はい。
4月は、常連さんだけがもう一回来てもいいっていう風になってね。で、予約制で常連、僕常連だったから、こう、サービス券がある人は行けるの。
はいはいはい。
でもサービス券、財布探したら3枚もあってさ。
はあ。
だから結構ちゃんと毎回、サービス券出してたつもりだったけど、結構、なんか、よく行くからね。3枚もあって、でも、食べてきたんだけどさ。そしたらなんか最後にね、スパイスをくれて、
はい。
このスパイス使うとうちの味に近づけますよってくれたんだけど、
ああ、いいっすね。
そう、でも僕カレーとか自分で作んないから、ああ、宝の持ち腐れと思ってる。
ああ、
誰か、
誰か、
誰か、誰かカレー、スパイスカレー作るのが人がいたら僕に今近づくとあげます。
ああ。
草枕特製スパイスを。
なるほど。
あと4、悲しい。
あ、そうです
ね。読んだ本何？
マスノさんに以前おすすめしていただいた、早見一馬さん小説を読みましたよ。
あ、本当。
面白かったな
ぁ。早見さんは、あれだよね、あの人だよね。108の人だよね。
そうそうそうそう。
そう、もうでも直木賞候補っていうか、直木賞取ってないんじゃないか、取ってないんだっけ、あの人。
まだ取ってないんじゃないですかね。
うん、でももう、本当に間近でしょう、きっと。
おお。
なんかだから、あまりこう、本好きの人の発想じゃないんだよね。
ああ。まあ、もちろん主人公がね、まあ、2人、その編集者とその同級生、ほぼ2人主人公なんですけど、
うん、
小説家の人と編集者が。
うん。
小説家の方がね、結構モテるんですよ。全然ひもてが出てこない。
そうね、でもご本人が多分そうだったんだよ。ほら、108でも、108も、100やってる主人公が、
はい。
女の人から覚えてるって言われて、何だっけって、たくさんの女の人と付き合ってきちゃったから、
そうですね。
思い出せないって話だったじゃない？
肉食系なんですよ。
そう、それで映画になった時に、映画バージョンだとそんな感じじゃないように描かれてるんだよね。
そうですね。
そう、それで原作者が不満だったみたいなもん、それ。なんか、監督は自分よりモテないんだなと思ったみたいなこと書いてたから。
モテないでしょうね。
そう。でもだから、その、すごいそういう意味ではモテた人なんだよ、きっと。
まあでもね、こう、出版業界の人々が登場するじゃないですか。
うんうん。
なんかやっぱ読んでてね、いいなーって思いますね。こういう素晴らしい編集者と巡り合ったりすると。
ああ、さっき話してたことにつながるけど、やっぱりあれだよね。その、ネタについて、ネタというかアイデアについて話し合うといいよね。
そうそうそう。
お笑いもネタ見せといって見てもらうんだけど、作家の方に。絶対それで良くなるから。そういう意味では編集者は本当は優秀な人は必要だよね。
そうなんですよ。
うん。でも、そんな。
そういう関係を全然大事にしてこなかったっていうので、本当に心が苦しくなる。
うん、でもほら、正直優秀な方ももちろんいるんだけど、僕とかはマスノに近づくような編集者は優秀だったんだけどさ、でもやっぱりそうじゃない人もいるんだよ。だからすごくなんか運が悪いと気の毒だよね。
本当そうなんですよ。
うん、あと、なまじ万人受けするようなものを書く人だといろんな編集者が寄ってきちゃうと思うから、そういう中にはこう、ちょっと立ちの悪い、僕正直自分は仕事したことないけど、すごく立ちが悪いと思う人も会ったことあるもん。
僕もね、とんでもない嘘つきの編集者と会ったことありますよ。
うん、もう僕ね、そういう話いっぱいできちゃう。朝まで話せちゃう。そういう、こういう人もいた、こういう人もいた。でも僕、なんか、うまいことそういう人とは仕事しないのね。
はい。
なんか、最後に気づくというか、この人ちょっと無理だなと思うことが仕事しないから大丈夫なんだけど。でも、 くさんいましたよ。その、この人どうやってやってきたんだろう。こんな仕事ぶりでって人いたから。
はい。
だからそういう意味では、だからいい編集者の人との出会いみたいなものは、とっても貴重だし、なんだろうね。
はい。
ますます本当は必要になりますよね。電子書籍を作るにしても、
そうですね。
自分一人で作れるんだけど、だけどこの人と作るといいものになるって人が求められてるよね。
そうですね。
そうなんだよね。まあでも、カラオケ1個みたいに一人で勝手に書いたものがヒットすることもあるから。
まあ、僕は目指すのはそっちですね。
あとは、ほら、あの人もそうじゃない。メタモルフォーゼの縁側の人も、ずっとネームが通んなくて、勝手に書いたら評判良くてっていう経緯だった気がするから、だから相性もあるんだろうね。勝手にやった方がいい人もいるんだろうね。
はい。
でもこの間僕、吉住さんの、
はいはい。
小泉智弘名義で書いた、
はい。
チェリーボーイズを読み返したのね。
なんでまたそんな。
それね、なぜかっていうと、その僕、タイタの学校の修了公演、卒業公演で、
はい。
全米は泣かないけど、頻尿を泣かせる映画ワースト3っていうネタをやったの。
へぇ。
僕が見た映画で、頻尿の僕が苦しんだ映画を3つあげるっていうネタなのね。
へぇ。
最後にあげたのが、チェリーボーイズだったの。
あ、そんな長くなかったと思うけど。
まあ、違う意味で、通り行きたくなったっていうオチなんだけど。
はい。
で、それで、一応その、漫画原作も読んでみようと思って、もう一回読み返してみたのよ。
ええ。
そしたらやっぱり、なんか最初見た時には気にならなかったけど、映画になってかつ漫画原作読むと本当にやばい話で、
今もう世に出しちゃダメなやつですよ。
よく映画になったなって、
ね、このご時世にね。
そう。でも、僕それちゃんとネタで言ってね。
ええ。
この映画はコンプラ的にすごいまずくて、
ええ。
林遣都さんのキャリアに関わるような映画なんですって話をして、
ええ。
で、まあ、主人公が一生懸命性犯罪を頑張る話なんですよって言って、
そう。
それで、その時僕人形を持ってたんだけど、僕のネタって、僕がピンだから、叫びちゃん人形っていうのと、叫びちゃんジュニアっていうのが、こう、登場するのね。
ほう。
なんか言葉で説明するとバカみたいだけど、まあ、もうすぐ YouTube にアップされると思うから見てほしいんですけど、
はい。
その叫びちゃんっていうのがでかい人形で、叫びちゃんジュニアっていうのはちっちゃい人形なんだけど、叫びちゃんジュニア、が喋ってる手で、なんかこう、僕が 裏声でね、はい、犯罪はダメだよ犯罪はダメだよとか言うの。それで僕が自分の声で、叫びちゃんジュニア、でも人は悪いものも見たいものなんだよ、みたいなね、はい、ことを言うっていう、掛け合いを作ったんだけど、
はい。
そういうとこを作んなきゃいけないぐらい、やばい映画でした。
はい、そうですね。
でも、でも、そういうものがつまらないかっていうと、
はい。
やっぱり興味深いし、あと、とっても面白い映画だよね、映画としてはね。だから、コンプラ的に、
見れない。
いや、コンプラ的にまずいことは、もう、百も承知だし、
はい。
それこそ不適切ですっていうテロップをいっぱい入れた方がいいと思うんだけど。
そうですね。もう不適切にも程があるののさらに何倍も程がありますよ。
あのドラマごときでガタガタ言ってた方たちがもう見たら大変なことになっちゃうような映画なんだけど。でも、やっぱりよくできてるし、グッとくるシーンもいっぱいあるし、
ですね。やっぱでも、やってくださった方々の覚悟がすごいですよね。
すごいすごい。女性のね、
そう、
あんな役とか。
そう、池田エライザさん。
そう、でもあとは、原作も、
はい。
細かいところが面白くて。
そうですか。ありがとうございます。うん、
なんかさ、顔はいいのに乳首が飛び出ちゃってるとかさ、どういうキャラクター設定、その乳首が飛び出ちゃったのは男なんだけど、
そうですね。
あとさ、男たち3人の名前がひどすぎないですか？
ちょっと言えないレベル。
言えない。この番組でも言いにくいよね。
そう、某画伯さんのことを何も言えない。
ああ、まあでも本当になんかでも、久しぶりに見返したら、ある意味すごい名作だけど、とっても不適切だなって。
そうですね。
しみじみ思ったというところですね。
いや、もうちょっとね、あんま掘られたくない。
あ、そう、まあでも、まあでもそれちゃんと話して、
はい。
まあ完璧な出来ではなかったかもしれないけど、一応思う通りにはできたし、
はい。
あの、笑いも取れたので、
ええ。
いい終了公演になりましたよ。
ああ、よかったですね。おめでとうございます。うん、ご卒業おめでとうございます。
はい。あの、主席は、あの、藤本達也さんになりましたけどね。
ええ
ー。まあ、あの、本当に悔いのない1年間でした、僕、頑張ったから。あの、はい、学校ほとんど休まなかったんですよ。
ええー。
どうしても休まなきゃならなかったのが、体の体調が悪くて病院行った時と、
はい。
あと、確定申告が間に合わなくて休んだ時と、あとは学校の始まる前から約束してた仕事の日はそっちを優先したんだけど、あとはもう、後から来た仕事は学校がその日あるんでって断ってたから、
すごい。
もう、本当3日間だけ休んだけど、あ、まあ、3コマだけ、3コマだけ休んだけど、あと全部出たから、なんか、すごい、こんなに人生で頑張ったことないぐらいな一年でした。
よかったですね。素晴らしいことですよ。
なんか、不思議なことですね。僕、高校時代とか本当に勉強嫌いで、いつも授業はぼんやり聞いて、体育はサボって弁当を食べてたんですけど。
おぉ、RC サクセションみたい。
そう、でも全然不良とかでないのに、体育が嫌いすぎてサボってたんだけど。なんかそんな自分がこんなに頑張って学校に通うことがあるんだっていうのはいい経験でしたね。
ああ
。でもこんな話してる場合じゃなくて、今日課題本決めるじゃないですか。
そうですね。でも松野さんなんかおすすめ本が あるじゃないですか。
そうそう。あの、それがね、エッセイにも書いたんだけど、はい、この間。
ええ。
日経新聞にも書いたんだけど。
ええ。
それこれから次の月曜日に日経新聞夕刊に載るんですけど。
はい。はいはい、
そのおすすめ本はね、たまに取り出せる褒めっていう本で、あの、おもころかなんかで連載してるんだよ、これ。
おもころなんだ。僕の、あれも、君の名がっていう漫画が。
うんうん。多分、だからおもころに行くとまだ見られると思うんだけど、あの、一部は。
はい。
で、角川から出てて、
はい。
室木お寿司さんって読むのかな、僕知り合いなんだけど。
あ、そうなんですか。
うん。まあ、どんな漫画かっていうと、エッセイ漫画で実話の集めた漫画なんだけど。
へぇ。
こう、人からちょっと褒められたことが嬉しくて何度も思い出して。
へ
ぇ。時々取り出してみるっていうエピソードを集めた本なのよ。
なるほど。
それで、あの、書き下ろし部分にテレビプロデューサーのあの、佐久間さんとか、
はい。はい。
今、絵本作家で一番人気のある吉武慎介さんとかの、
はい。
そういう褒められて嬉しかったエピソードも出てくるんだけど、全く知らない無名の人のエピソードもすごいいいのよ。で、それが書き方が面白いから、笑っちゃうし、でもかつ感動的で泣いてしまうぐらいいい話のよ。で、誰にもあると思うの。自分もあるのね。そういう、こう、ちょっと、時々思い出して、
はい。
自分を励ますときに使う褒め。
はい。
例えば、その、エッセイに書いたんだけど、今度、5月1日に、阿佐ヶ谷ロフト A でトークする、吉田豪さんとかに、昔僕、松野さんはトークのとき面白いですねって言ってくれたことがあるのよ。
はいはい。
で、全然そんなこと思ってなかったから、すごい嬉しくて。
ええー。
で、今はもうさすがにそんなにおしゃべり上手じゃないと自分で分かってるんだけど。
いや、上手だと思います。
いやいや、でも、その、あ、そっか、僕、トークイベントの時だけ面白いのか、普段の自分はそんなに、あの、頑張って喋んないんだけど。
ほう。
だから、そのことをずっと、 あの吉田豪さんに褒められたんだと思うと元気が出るわけ。
はい。
っていう感じのことがいっぱい出てくるエッセイ漫画なんですよ。
なるほど。
これ見ると、とにかくもっとこのシリーズを続けてほしいと思うし、自分のエピソードも書いてほしいぐらいだし、みんなのエピソードも永遠と続いてほしいというか、
はい。
かつ深夜ドラマとかになってほしいと思うんだよね。
なるほど。
もういろんな著名の方とか無名の方とかのそういうエピソードをちょっとしたドラマにしてほしいんだよ。
はは。
本当にいい本なんで読んでほしいです、皆さん。たまに取り出せる褒め。
じゃあ、ということで、次回の課題本は、うろきお寿司さん、おもころ編集部、たまに取り出せる褒めとなります。
あ、なったんですね。ありがとうございます。でも本当に好きな漫画で、これはいい本を読んだと思って。
はい。
なんかね、人に話したくなる感じ。
はいはい。
言っちゃうとつまんなくなるから言えないんだけど、
はい。
本当にエピソードがいいんだよね。こう、なんか意外性もあるし、
はい。
でもささやかなんだよ。そんなにすごい褒めじゃないわけ。
おほう。
そこがいいんだよね。ない？吉住さんにはそういうちょっと褒められたことって。
ちょっと褒められたことなんかあんまり記憶にないっすね。
なんか自分を励ます、なんか落ち込んだ時に、でも自分は、こんな風に吉田豪さんに褒められたしなと思ったりすることないの？
記憶にないですね。
そうなのか。まあ、もともとそんなに自信を失ったりしないタイプなのかな、吉住さんは。
まあ、あんまり自信を失ったこともそんなにあんま思い出せない。
そうか。
何もかも忘れてしまう。
で、人に言われて嫌だったことは思い出さないの？
それはいっぱい思い出しますよ。
僕基本的に悲しいエピソードはいくらでも思い出せるタイプで、もう最近僕、芸人のネタとして、芸人ネタとしてやろうかと思ってるぐらいなんだけど、あゆえおで何でもいいからキーワードもらえば、
はい。
そのことにまつわる悲しい話をしますっていうのをやろうと思ってるぐらいなのね。で、この間試しにやってみたら、スラスラと話せたの。
はい。
もう何言われても悲しいエピソードが思い浮かぶわけ。
はい。
だけど、こう、その逆で、こう、なんかもうダメだと思っても、でも自分はこんな風に褒められたことがあるんだしって思えることっていうのが、
はい。
あ、自分にもあるんだから、もっとそういうことを記憶していったらいいんじゃないかと思ったぐらい。
はい。
この話僕、吉住さんに何度もしてるかもしれないんだけど、バレンタインのお返しのホワイトデーのお菓子を買ったら褒められた話したことある？
ちょっと忘れてしまいました。
あ、じゃあもう一回同じ話をするけど、
はい。
僕、広告会社に勤めてたことがあって、
はい。
当時一番下っ端だったんですよ、コピーライターとして。
ええ。
それで、その広告会社って、女性のが少なかったから、
ええ。
男たちが義理チョコもらって、お返しを買う役が僕に回ってきたのね。
ほう。
で、男が多いから、男からちょっとお金集めるとすごい金額になっちゃったのよ。
はい。
で、女性たち何人かしかいなくて、で、僕がその高い金額でお菓子を買わなきゃならなかったのね。
ええ。
で、ずっと頑張って探して、
ええ。
これはいいかなと思ったものを買っていったら、
はい。
なんか、同僚の男の先輩は、こういう見た目が可愛いものって味は大味で美味しくないんだよね、とかって言ったのね。
お
う。嫌なこと言うでしょ？
ええ。
でも女性たちにあげたら、本当に喜んでくれて、
う
ん、
おう。
こんなに嬉しいお返しない、みたいな。もう、
大絶賛。
そう、みんなに口々に可愛い、美味しいとかって言ってくれて、
ええ。
で、まあカードもね、その僕と同い年ぐらいのデザイナーで今僕の本の8割をデザインしてくれてる、
はい。
篠田直樹くんがそのカードをデザインしてくれて、
はい、はい、はい。
で、コピー、文章は僕が考えたの。
はい。
で、良いお友達でいましょうっていうコピーを僕が書いて、
ええ。
で、まあ、ホワイトデーのお返しだから、用意を友達でいましょうっていうのは断り文句なんだけどさ。
ええ。
それをその、篠田直樹くんが手作りのカードにこう、かっこよく 紙を切り張って作ったカードを添えて、
お
お。お菓子あげたらもうカードもすごいよくできてるし、
うん。
何もかも褒められたの。
よかったですね。
もう広告会社にいた時にやった僕の仕事の中で一番褒められたの。
へえ。
それとかよく思い出すんだよね。この話だから実は何度もしてると思うんだけど。
申し訳ない。新鮮に。
ついこの間もしてた気がするんだけど。うん。なんか多分これずっと聞いてる人は、この間もしてたよ、その話って、バレンタインの時とかにしてた気がするんだけどさ。
最近ね、ラジオで、僕、オールナイトニッポンよく聞くんですけど、
うん、
の若林さんとか、
うん、
ナインティナインの岡村さんとかも、同じ話を何回もするけど、それでいいっていう話をしてましたよ。
あ、まあね、だから落語みたいなもんと思えばね。
あと、伊集院さんも、太田光さんが、学生時代の話を何回もするのが面白いっつって。
あ、でもさ、本当だから話せるんだよね、その作り話がないからね。
それがでも、ちょいちょい作り話じゃないとしても、若干角度が違ってたりするとか、また面白いっつって。
まあそうだね。それはそうだ。あと解釈変わるしね。
そうですね。
うん。後に起きたエピソードによって解釈変わるからね。そうそう。でもまあ本当にそれ、もう本当にコピーライターとして何も褒められたことなかったから。
はい。
その時のキャッチコピーの、いいお友達でいましょうも褒められたし、
はい、
その時にカード作ってくれたカードがかっこよかったので、それもあって、今の本のデザインをお願いしてるのよ、その篠田君に。
なるほど。
で、篠田君は、ちなみに今日トークする杉田教師監督の映画のチラシも作ってるし、
お
パンフレットもデザインしてくれてるんで、
はい、
そういう意味では長いご縁なんだよね。
あはは。
うん。でも本当に良かったの時のチョイスは頑張ったよ、自分。迷いに迷って買ったやつだったんだよね。なんか、でも、薄井水さんもきっとあるから思い出しておいて、思い出したら教えてくださいね。
そうですね。じゃあ次回その本を読んでるときっと、
う
ん、
そうね。思い出す。
呼び水になってね。
そう。こういうことあったあった、自分もあったってあると思うから。あと皆さん、この番組中ラジオなので、
はい。
はがきとか募集してないけど、
はい。
マスの子牛とかメールアドレス公開してますから、
ええー。
あと、ツイッター改め X の DM でもいいので、
はい。
自分はこんな褒めをもらったことがありますっていうのがあったら、メッセージくだされば、
はい。
次回紹介するかもしれない。
はい。そうですね。
そういえば、前回のラジオの放送に関して、
はい。
いい意見をもらったのね。
おう。
それでそれを、紹介するって、言ってしまったので、
はい。
紹介してもいいですか？
どうぞ。
ちょっと待ってね、今検索するから。前回話したことで、
はい。
ちょっと待ってね。前回何話したんだっけ？
何でしょうね。
不適切にも程があるだっけ？
忘れちゃいましたね。僕、不適切でも程があるはね、見てないんですよ。
あ、そうなのか。はい、匿名にするけど、常連さんで、僕は名前知ってるんだけど、一応匿名にするけど、
はい。
ある方からのハガキが、3月27日に、メールが届いたのね。
はい。
僕がそれは、あ、これ、あれだ。ごめん、友の会で喋った方がいい話だった。
あ、
じゃあ友の会で話そう。うん。
そうしましょう。
ごめんなさいね。友の会で喋ったことへの返事でした。
はい。本編は、じゃあ、こんなところです
ね。こんな感じでね。じゃあ
では
ありがとうございました、
はい、いただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。